メタ音声配信ラジオ、おはようございます。岩見です。急に暑くなって、週末子供と公園に行ったら本当に汗をかくぐらいですね、暑かったですね。皆様体調にお気をつけてお過ごしください。で、今日話してみたいことはですね、読んだ本の感想みたいなことなんですけど、公言社会っていうですね、キーワードが面白いなと思ったので、それについて自分の頭をまとめるような感じで思っていることを話してみたいと思います。公言社会って聞いたことある方はいらっしゃるかわからないですけど、高い原、普通に公言ですね。公言地帯とかの公言の社会っていうことで、これそもそも誰が言い出したのかよくわかんないですけど、僕が読んだのはですね、山口周さんが書いた本の中にキーワードとして出てきたんですけど、もともとですね、ラジオ聞いていたらっていうか、ラジコを見ていたらですね、山口周さんが最近番組を始めたんですよね。J-Wave で、ビブリオシカ、ウィークエンドライブラリーっていうですね。いきなり脱線しますけど、最近こういう民放ラジオでですね、結構難しい話をするというか、その本の著者が出たりとか、まあ、村上春樹さんとかもそうですけど、そういうラジオって増えてるなと思って、これも結構音声の広がりに影響してるんじゃないかなと思っていたりしますが、まあそれで山口周さんの、まあ、J-Wave の番組が割と面白かったんで、前にも何冊か本は読んだことあるんですけど、オーディブルでいくつかあったんでですね、ビジネスの未来っていう本を聞いてみたんですね。エコノミーにヒューマニティを取り戻すっていう副題がついている本なんですけど、この本も初めて読んだんですけど結構面白くて、その中で公言社会っていうキーワードが出てきて、それで、本題ですけど、公言社会ってのはどういうことかっていうと、結構これ難しい概念で、一言で説明できるような説明はなかったんですけど、経済成長っていうゲームに不毛な延命措置を施すのではなく、新しい活動を通して真に豊かに生きるに値する社会へ変えていくことってですね。これは何か別のネットの、インタビュー記事かなんかで出てきたものですけど、これを僕の、言葉で噛み砕いて言ってみるとですね、経済成長を追い求めているっていうのはもう時代に合わないよっていうことですよね。この本の中にも書いてありましたけど、経済成長を追い求めているフェーズっていうのは、物質が不足している時代っていうことで、それはもう解消されたでわけですよね、その現在っていうのは。まあ一部の地域とか人を除けば、食べるものとか生活するものに不足して、それを埋めるための、なんて言うんだろう、成長っていうのは必要なくなったわけで、にもかかわらず今の社会っていうのはそのルールのまま動いているっていう、まあ、そこに、なんていうか問題があるんだみたいな考え方だと僕は読んだんですけど、それで、僕が面白いなと思ったのは、ルール作りっていうか、誰が優れているとか、何が正しいっていうルールっていうのは、もともとそのよそから作られたものに、まあこれは日本人と言っちゃいますけど、僕らが従っているから、もともと勝ち目のないゲームをしているんだみたいな、そういう、まあ僕の意訳入りますけど、そういう部分があってですね、そういうところは本当にあるよなって思ったんですよね。例えば、スポーツとかで言ったら、まあ、野球を作ったのはアメリカですけど、もともと野球っていうのはですね、アメリカ人とかのその体格とか、その精神性とかに合うようなルールで作られているとしたらですね、他の国の人はどう頑張ってもですね、アメリカに野球で勝つことはできないわけですよね。今なんか日本は結構だから、国際的に遅れてるとか、なんか取り残されてるとか、聞くことは多くなりましたけど、本当にそうなのかっていうことが言えるわけですね。例えば今の日本で、そのまま別に何も変えずにルールだけを変更して、その物差しだけを変更して、日本が例えば一番になれるものは何かって探すのもですね、一つ面白いですよね。まあよく言われてるのは言ったら、その人の平均寿命とか、例えば平均寿命が長い国が一番豊かな国だみたいなルールをですね、世界が例えば、まあ別にそれを認めるかどうかは別にして、やっちゃえばですね、ああじゃあ日本って豊かな国だよねってなるわけだし、まあ企業のあれですよね、 会社の創業からの寿命みたいのも、日本はダントツで長いとか、創業200年とか会社がいっぱいあるっていうのは、世界では稀だって聞いたことありますけど、まあ、そういうのもですね、探してみればいい部分はたくさんあるけど、僕らはそれをあまり知らずにですね、そのよそから押し付けられたルールで戦っていて苦しい思いをしているみたいな、こういう部分は結構あるんじゃないかなと。今は割と世界っていう広い単位で言いましたけど、もっとこれは狭い単位でも、日本の中だけとか、会社の中だけとか、まあ、もし、もっと言ったら多分、グループの、なんか家族の中だけみたいなところでもあったりするのかもしれないですよね。まずルールそのものを、物差しそのものを疑ってみるっていうか、物差しを自分の方に、変えてみるっていうのはですね、結構だから、僕もそうですけど、こういうのって苦手な人が多いのかなって思うんですよね。ルールを変えることだから、あまりそもそも思いつかないっていうか。で、これも聞いた話でしかないですけど、アメリカ人みたいのはですね、そういうのが結構得意というか、全部その自分の得意な方にルールを変えていって、自分が不利になったらルールを変えてしまうみたいなですね。そういうことをやるみたいなことを、多分この本に書いてあった気がしたんですけど、で、このビジネスの未来っていう山口周さんの本ですね。まあ、オーディブルで聞いてて、まだ途中なんですけど、例によって全然読み終わってない状態で喋ってるんですけど、だってまあ、工芸社会だけじゃなくて、エコノミーにヒューマニティを取り戻すっていう副題が書いてあるように、結構、まあ、これが工芸社会ともつながっていると思うんですけど、なんかこの概念っていうか考え方ってね、いろんなところに共通するなと思って、例えばですね、今 Web3 とか結構話題になってますけど、これもですね、根底というか、大元は同じ考え方だと思うんですよね。クリエイターファーストみたいな話を言ったりしますけど、要するにこれもルールそのものを変えちゃっているっていうことですよね。今までその Google とか Amazon なのかな、その仲介者が必要だったから、プラットフォーム側が強力に支配されていたというか、権力を持っていたけど、Web3 によってそのプラットフォームの必要性がなくなっちゃうと、個人と個人がそのままネットでつながれるような仕組みになってしまうと、まあ、プラットフォームは力は落ちるわけですよね。まあ、そうなってくると、今までと同じ戦い方ではできないわけだし、よりその、まあ、人間性みたいのが重視されるような社会になるよって言ってるような気がするんですよね。僕の勝手なこれは読みですけど。それでさっきのルールの話にちょっと戻りたいんですけど、みんながみんなかわからないけど、でも割と多くの人はですね、もうこのことに気づいてるんじゃないかなって僕は気がするんですよね。どういうことかというと、外から押し付けられたルールとか物差しに従っているけど、本当に大事なところはそこじゃないよねっていうのは、経済成長とか、一応まあ、でも本当に欲しいところはそこじゃないんだよなっていうのですね。こうやって工芸社会とか、エコノミーにヒューマニティを取り戻すみたいな難しい話をする前にですね、僕らはなんとなくその感覚的に気づいていて、やってる人はもうそういう方に向けて動いてるんじゃないかなって思ったりするんですよね。すごくなんか卑近な例になりますけど、僕のあれで言うと、会社員を辞めて個人で働いていきたいとか、まあその、都市の生活からどっか抜け出したいみたいなんですね。そういうのも、なんていうか、そういう工芸社会の一種の流れなのかなっていうような気もしたりします。一応リンクの方にですね、この J-Wave じゃないや、J-Wave かな。山口周さんの番組のページと、あと工芸社会についてですね、クーリエジャパンで、山口さんのインタビューが載ってたので、これ全2回で、後半は有料だけど、前半はですね、普通に読めるやつがあったので、それのリンクを貼っておこうかなと思います。興味がある方は読んでみると面白いと思います。はい、それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。さようなら。